はい、今夜も始まりました2箱目のハンドラーメインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
前々回、スナック菓子ドラフトをやったんですけど、
はい、
やっぱり、グルメ系ポッドキャストなんで反応たくさんいただきまして。
はい。
黒猫さんの1位指名のハートチップル。
うん。
食べたことないんで食べてみたいなんて、たくさん。騒いでました。
ああ、本当ですか。
はい。
まあ、一説によるとですね。
ええ。
米価なんじゃないかって言われてます。
ああ、その反応僕も見まして、
ええ、
まあ、明日か明後日あたりには、スナック菓子ドラフトの回は削除させていただきます。
なんでだよ。
いや、もうルール違反がありましたので。
いやいや、スナックでしょ
う。あんだけ最初に冒頭の部分で。
チップスを名乗ってるわけだからね、ディスカー的には。
うん、ただね、俺もハートチップルに関してはもう、あれスナックですよ、完全に。
ええ
別にいいと思うんですよ。
うるち米でした。現在。うん。
ただ、ハートチップルを1位指名した本人で、冒頭で、米価はないでしょうとか言ってる後で、まあ、エクスキューズ必要だったんじゃないかなっていうのはありますね。
まさかでしたね。
まあ、僕だったら結構恥ずかしいかな。
こういう感じなんだね、特大ブーメランって。
まあだから全部、どこつつかれるかわからない時代ですから、まあ全部ガチガチに理論武装して臨まなきゃダメですよね、こういう配信者っていうのは。
そうですね、う
ん。まあこれ炎上案件ですよ、本来。
いやいやいやいや、スナックですから。ハードチップル。チップスなんだから。
うん。で、はい、そんな中、引き金に、あるメールが届きまして。
はい。
引き金にも苦情が届きましてね。まあ、黒猫さんにもお渡ししてないメールなので、ちょっと聞いてほしいんですよ。
はい。
はい。血だるまさんという方、ね。
はい、はい、はい、はい。
引き金先生、黒猫先生、収録お疲れ様です。前回のスナック菓子ドラフト会議において、お二人とも、オーザックあっさり塩味を選出されていないことが気になりました。程よい塩のパンチと芋の風味、何よりあの薄さによる食感は唯一無二だと思います。うっかり忘れてしまわれているだけだったのだと願いたいです。こんなことを言うと、ワンパンかましに来ていると思われるのかなっていうメールなんです。
まあ、北関東の方はね、短縮バージョンで配信されてるんで。
はい、いやいや。どういうこと？黒猫さん、このメール今読んで聞いて、
はい、はい。
率直にどう思いました？
率直にですか？出てたけどねって思いました。
出てたよな出したよな、
まあ、だから北関東済みなんでしょうね。うん。
北関東だから短縮とかそういう手間のかかることやってないんですけど、
ええ。
いや、僕、編集もしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あの回1時間超えてたんで、結構切ったんですよ。う
ん、はい。
で、後半、サヤエンドウとビーノについて喋ったくだりとか、
うん。
じゃがりこはスナック菓子なのかみたいな話のところはカットしたんですよ。
はいはいはい。
その時に、やばーと思って、俺、オーザックのとこも切ったんだと思って、
うん。
聞き直したんですよ。
うん。
思いっきりオーザックで盛り上がってるんですよ。
8位かなんかで多分言ってた気がしますけどね。
8位で僕がオーザック指名して、で、あの回においては珍しく黒猫さんも、オーザックってもっと評価されてもいいですよねって言って、二人でオーザックについて盛り上がってるんですけど、
は
い
は
いはい、これワンパンにもなってねえから、まず聞いてねえから。
多分だから3位を聞き終えた時点で、
ええ、
うん、でまさかそんな会に入ると思ってないから、その
オーザックが8位なわけない。
そうそうそう、入れてねえじゃん、こいつらってことで多分、
ええ、あのね、 俺が、ポッドキャストにワンパンメールかますんだったら、うん、俺最低3回は聞くわ。
え？
その自分に落ち度があったら、悪いし、その回を潰すことになるから、現にこの回潰れちゃってますから、もう。なるから、俺がメール送る側だったら、俺3回は聞き直すね、絶対に。
まあ、ね。
この千田沼さんは1回も聞いてないわけ。1周もしてないわけ。だこれワンパンじゃないよ。俺の目の前でシャドーボクシングしてるみたいな、本当にね、失礼な行為。
いや。まあ、あっさり塩味とは言ってなかったかもな。
まあ、オーザック塩って、オーザックの話してるじゃないですか。
まあまあしてるんですけど、
ね。だあ赤いやつでしょ、あっさり塩って多分。
そうですよ。一番ノーマルなやつですよね、多分。
まあ、オーザックってあんまり幅利かせてないから、もうあれしか売ってねえし。
うん。まあまあ、まあ、
ちょっと驚きましたね。で、だから、千田沼さんって結構何回かメールくれてる方だから。
いや、聞きますよ。
ですよね。前は。だから、今回は、
ええ。
まあ一応ギリギリ許しますけど、本来これ一元さんだったら問答無用で破門ですよ、こんなのは。
まあまあ、8位で出てます。
俺だから、8回ぐらい読んだ、このメール。したよな。オーザ
ックだよな、って。
オーザックってあれだよな。で、何よりあの食感は唯一無二って俺言ってるからね、全く同じこと。
ああ。
ちょっと驚きました。
はい。
はい。で、本編なんですけど、以前菅も女子さんが夏なんで不思議体験、怪談とか喋ってくださいっていうメール来て。
はい。
で、それと同じタイミングでね、引き金の東富士見で体験した不思議な回やったんですけど、その時に皆さんも不思議体験もしやったらメールくださいって募集したんですね。
はい。
そしたら、何人かいただきましたんで、今回は、不思議会なんですけど、
はい。
僕は結構、自分でも体験してるし、信じるんですけど、まあ、黒猫さんとか、鶴丸さんとか、そういうの一切信じないタイプの人間じゃないですか。
うん、まあ、根拠があればね、科学的根拠があれば信じますけども。
うん、科学的根拠って言われると、まあ、ないよね。でも、それは、うん、それ信じるかどうかだから。
まあ、信じるに値する何かがあれば信じますよ、うん、それは。
だから、あ、本当にそうなのかもって思ったら、そう思ってほしいんです。なんかもう、読む前から、はいはいっていう感じでは聞かないようにしてほしいなっていう、う
ん。あ、それはそうですよ。ええ、
うん。これは本当かもしれないって思ったら。
はい。
で、一番最後に黒猫さんのお父さんのファミコンカセットの話ございますので
。だから、しねえわ。
あれ、ないんすか？いつ聞けるんすか？あの話。
え？
あの話、大好きな話。
親父から NG 出たんだよ。もうないです。
親父、ポッドキャスト知ってるんだ。そうなんだ。で、ちなみに今から読むメールたちはですね、黒猫さんにもお渡ししてないので。
はい。
はい。今、初めて聞くっていう形ですね。
はい。
じゃあ、発起人の方からメール来てますんで、早速行かせていただきます。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。菅も女子と申します。大して怖い話ではないのですが、投稿します。これは以前勤めていた高齢者施設での体験談です。私は入職してすぐ305号室の担当になりました。その部屋にはお寺のおばあさんが入居していました。中程度の認知症の方でした。初めの頃は普通の認知症のおばあさんという感じで特に変わったことはなかったのですが、ある日から神様が出た。怖い怖いと訴えるようになりました。白い着物を着た神様が舞うようにして部屋を横切る。仏様は怖くないが、神様は本当に怖いんだ。私を一人にしないで。職員を追い回すようになりました。ご存知かもしれませんが、認知症の方は、幻聴や幻覚、そして、作話、かっこ都合のいいように話を作る、などの症状があります。なので、そのおばあさんの訴えも、認知症の症状の一つと捉え、報告は挙げていたものの、それほど気にはしていませんでした。ある日のこと、僧侶である息子さんが、面会のためにおばあさんを訪ねてきました。そして、305号室でおばあさんと一緒にしばらく過ごしていた息子さんは、急で申し訳ないが、施設を退去したい、と突然申し出られたのです。 施設長が理由を尋ねると、職員の対応が悪いとか、そういうことではない。ただ、単に母には会わないようだから、と、はっきりしたことは言わなかったそうで、荷物は後で引き取りに来ると言って、そのままおばあさんを自宅に連れ帰ってしまったのでした。まもなく305号室に90代のおばあさんが入居してきました。すべてのことに介助が必要な、いわゆる寝たきりの方でしたが、ある程度のお話はできる方でした。その方は入居した次の日から、この部屋にはお化けがいる。こんなところは嫌だ。と訴えてきたのです。そして寝たきりとはいえ、体調も安定した方だったのに、みるみると衰弱してしまい、入居から1ヶ月も経たないうちにお亡くなりになってしまったのでした。そのすぐ後、私は一身上の都合で転職し、他の施設に移ったのですが、約半年後、その施設の元同僚から LINE が来ました。305号室のおじいさんが夜間に部屋で倒れて突然死し、警察が入って大変だったを、ピエン。高齢者施設ですから、亡くなる方はそれなりにいます。しかし、305号室だけは、ちょっと回転が早いような。あの部屋には一体何があるのでしょうか。関心、こ。
最後。神様の遺言ですか、それ。最後。
いや、わかんないですけど、今読まされました。不思議な305号室。
305号曰く付きの。
ええー。
まあ、磁場なんでしょうね。305がちょうど。
そういうのはあるんですか？
そういうのはありますよ。体調が悪くなりやすいみたいなね。
ああ、そうなんですか。
うん。
そういうのはあんまり信じてないんですか？
いやいや、信じてください。なるほどね。
最初のおばあさん、認知症のおばあさんが起源だったのか、もうその前からあるのか。
前から。ああ、あったんでしょう。
ああ。
前から。
黒猫さんもその、あ、ここ嫌だなって思うこととかあるんですか？
いやいや、ありますよ、たまに。なんか嫌な感じすんな、みたいな。
いや、めっちゃ感じるタイプじゃん。
いやいや、そう、お化けとかじゃないんですよ、それは。
うん。
ね、なんか嫌だな、みたいな。ありません？
俺、車両に乗った時に、
うん。
タクシーとかバスに乗った時に、なんか嫌だなって思うことがあるんですけど、
ええ。
それは、そのおっさんが発してる雰囲気とか匂いなのか、
うん。
霊的なことなのかは分かってない。
何そのおっさんが、隣のおっさんってことですか？
その運転手、運転手。
あ、運転手？
俺も乗った瞬間に、あ、嫌だな、このタクシー。変えたいなと思うこと
あります。ああ、タクシーは近いからね。
そう。
バスは。
おっさん、うん、おっさんが近くに座ると、なんか、嫌なのかもしれない。
いやいや、おっさんなのに。
うん。
本人が。バスは別に、あ、なんか、喋り方癖あんな、とか、それぐらいですね。
電車で隣におっさんが座ってきて、
うん。
太ももと太ももがくっついてて、
うん、
うん、うん、とか言うおっさんの時あるじゃないですか。
ええ、
その時すごい嫌なんですよね。
う
ん、
それ嫌だろう。誰もが嫌だろ
う。うわ、もうめっこんなに足開くっていうおっさんいるじゃん。
しかもめちゃめちゃ体温高いのなんか、
ああ
太もも熱みたいな。
そうそうそうそう。
じゃあ、その、寺の、住職の奥さんってことですか？息子は何かを感じ取ったってことですか？
神様がいるっていう。仏は大丈夫だけど、神様は怖い。
何の仏？まあ、神様って表現してるけど、神様ではないんでしょうね。
まあ、わかんないよね、神様かどうか。
何か得体の知れないものを、ただ、神様って呼んでるだけで。
なんでそう思ったんだろうね。白い着物を着た人が、部屋の中を舞ってるんですけど。
ええ。
神様だとは思わないですもんね。
神様だとは思わないですね。
うん。変な人だって思う。
これはまあ、これもトゥルーだと思いますね。
トゥルー？
トゥルーエンドだと思います。
トゥルーかフォールスの判定いただけるんですか？
ええ。
まあ、ただ認知症なので。
まあね、幻覚を。
そう。うちのおばあちゃんも結構重度の認知症で、僕は、直面してましたからね、思春期の頃に。うん、
ああ。
久しぶりにお菓子を、ひきちゃんに持ってきたよって言って、カッパエビセンをくれるんですけど、
うん。
それ毎日続くんですよ。
久しぶりじゃないじゃないですか。
そう。忘れてるんですよね。
ああ。昨日のことを覚えてないんですか？
そうそうそう。だからカッパエビセンがどんどん溜まっていくっていう。
ありがとうっつってもらうんですか、うん、一応。
うん。他のお菓子の方が好きだし、カッパエビセンなんなら食べないんですけど、あのスナック菓子ドラフトにも入ってなかったでしょ。
いやいや、うまいでしょうよ、カッパエビセン。
あ、いや、入れてねえじゃねえかよ。
もう入れてないんですけど。11位だったんで、
うん。まあでも偶然ということですか ?305 が回転が早いのは。それとも実際に何かあるんですか？
まあ LINE のその内容がね、
うん、
今日も死んじゃったおみたいな感じ。
おじいさんが死んじゃったお、うん、ピエンって。
ラノベかなこれ。
偶然でしょうね。
いやいや、偶然死んだったおって書かないだろ。
まあ、90代だしなっていう。
うん。
そう、時間の問題みたいなとこあるじゃないですか。
ああ、まあね。
正直なところ。
この重度な人は305に入れるみたいな。
ああ。
ああ、謎の風習ができてた可能性もあるし。
そういうのあるかもよ。その、元気な人が死んだら困るから、死にそうな人から305に入れとけみたいな。
うん。
裏であるかも。
ある、ありますよね、なんか。謎ルールがね。うん。
そしたら305がどんどん死ぬしね。
うん。まあ、一応、トゥルーということで。
信じる側の僕が判定させていただきますけど。
うん。
偶然。
いやいやいや、信じてねえじゃん。
まあ、偶然、もう全然終える。
集中しすぎてるんですよ、305に。
ええ。まあ、つながってるみたいなんで、まだ続報があったらお願いします。
はい。
はい。続きまして、引き金さん、黒猫さん、パンドラ継続ありがとうございます。ゆうです。不思議体験を一つ聞いてほしくメールしました。今年の春のこと、仕事帰りの大阪駅で正面から歩いてきた人から道を尋ねられました。ひょろりと背が高く、私より少し年上に見える男性でした。フランスの国旗みたいなラスク屋を探している、とのことでした。心当たりの店は目の前の百貨店の地下に入っているので、そう伝えて去ろうとすると、仕事相手を怒らせてしまったため、謝罪に行くのに手土産として買いに来た。同僚にその店を勧められたのだが、相手はかなり年上、ラスクなんて喜ぶのだろうか。なんで僕が謝らないといけないのか納得していない。など語り出し、地下は迷子になりやすいから、ついてきてくれないか。コロナでストレスたまらない？おごるから、その辺で缶コーヒーでも一緒に飲まない？と、だんだん慣れ慣れしくなっていきました。断ると、男性は、そうだよね。家帰ってご飯作らないといけないよね。それじゃ、と言って歩いていきました。私もその場を去ろうとしましたが、ふと気になって振り返ると、その人の足元、影がなかったんです。え？と思って二度見しましたが、もう人混みに消えていました。それだけの話なんですが、あれは何だったのか気になっています。ちなみに私は、歳は黒猫さんと同い年、顔は藤沢さつきの介護官、体は南さやの介護官です。さよなら。
何
介護官だな
ぁ。あ、介護官ね。ああ。
はい。 私、南沙耶さんが少し、ピンとこなかったので、
ええ。
先ほど検索させていただいたんですけど、
ええ。
まあ、マイナーな AV 女優さんだったんですが、
うん。
ちょっとぽっちゃり系の体型の方でした。
おお。
はい。で、南沙耶さんも藤沢さつきさんと同じく、センター分けの、
ああ、はいはい。
セミロングでしたね。はい。で、南沙耶さんの作品、引き金所持してました。
え？
はい、一本持ってました。
す、怖っ。
怖いでしょ？ここで重なる。
怖いわ。一番ゾクリポイントじゃないですか、そこが。
なん、その、本当にね、全然メジャーな AV 女優さんじゃないんですよ。なんで南沙耶知ってるんだっていうのはあります。
いやいや、ますます怖いわ、そしたら。
言われたんですかね、男性に。お前これ似てるぞ、みたいなね。
ああ。
女性で、この南沙耶さんにたどり着くことって、まずないって断言できるんですけど。
あ、じゃあもう相当だな。
なんか途中までなんか、面白い話かなっていうね。
それ日本人なんですよね、その声かけてきた男は。
なんか俺も、フランスの国旗みたいなラスク屋っていう文言があるから、一瞬そういう風に思ったんですけど、日本人だと思います。
うん。すげえ見たことあるわ。そのラスク屋。
俺も、だいたい差し入れとかに入って
る。うん。名前は出てこねえけど。特殊なナンパってことですか？
まあ、なんかナンパに見えるんですよね。コロナとか缶コーヒーそこで飲まない。どんどんなんか、あ、話乗ってきたこの女、いけるんじゃねっていうことで。ナンパに見えるんですけど、最後見たら、
うん。
影がなかったと。ナンパお化け。
な、いやいやいやいや。こんな男にナンパされたっていう既成事実を作りたくなくて。これもうお化けなんだって。
いや、俺は結構これ信じてて、うん、やっぱり、
ね。なんでだよ。
いや、これ逆パターン見たしね、俺。影だけの見た、ね。
いやいや、お化けが、フランス語系のラスク探さねえだろうよ。
ずーっと、ぐるぐるしてるんだよ、デパ地下を。
どうやったら成仏するんですか、そいつは。
だから、生きてる女と、
うん、
セクロスした時ですよ。うん、こっちの世界に引き込める女を探してる。だから、ユウさん、本当に危なかったです。
いやいや。リスカのラスクを投げつければ消えたと思うんですけどね。
そんな安物じゃならないと思うんですよ、ね。だから、セックスしたら、向こうの世界に引きずり込まれるわけだから。
あ、行っちゃうわけ
ですか。そう。だから、セックスイコール死なんですよ。
ああ。言うじゃん。でも、危ういところでしたよ、そしたら。
危なかったですよ。危なかったし、この話は、非常にいい話なんで、うん、どんどんしていった方がいい。俺、これ、全面的に信じますよ。
あ、そうですか？
よくあるじゃないですか、なんか。何々駅でお菓子売ってるとか。
はいはい、ありますね。
うん。だからそれと一緒で、フランスの国旗のラスクを訪ねてくるヒョロ長の男みたいなので、うん、ちゃんと調べたら、いるかもしんないね。うん、同じ体験した人。
いますか、掲示板に。
うん。
書いてる人。
ユウさんよりもう一歩踏み込んだ人がいるかもしれない。コーヒー一緒に飲みましたとか、
はいはい、
ラスク屋さんまで一緒に行きましたとか、その正解のルートがもしかしたらあるの、うん。
チャート一個も進ませずに、
うん、
断れたってことですもんね。
そうそうそう。
うん、今何駅なんですかね。
ああ、確かに。
もう一回行って退治してきてほしいですけどね。
大阪駅です。
あ、大阪駅。
はい。謝罪したかったんだろうな、生前。
謝罪 その、ラスク買いに行く途中で、交通事故に遭われたってことですか？
うん、そうそうそうそう。
駅中ですけど。どうやって死んだんですか？その人。
エレベーターが止まってさ。いやー、悔しいだろうな、ラスク買えずに。
そんな自爆霊になるわ。確かに。うん、
今、フランスの国旗のラスク。
Yeah.
おなじみのあのラスク、調べました。
うん。
原田のラスクです。
原田のラスクじゃないでしょ。
原田のラスクでしょ？あのフランスの国旗。え、これじゃないですか？黒猫さんが言ってたやつ。
うわ、これだわ。
これでしょ？うまいんだわ。
あんま食ってねえだろ。食ってきてないでしょ。食った、これ。
めっちゃ食いました、これ。
こんなん謝罪で持ってったら、殴られるだろう。
いや、こんなん謝罪で持ってきたら何でも許すでしょ。
羊羹でいいよ。
そして、
年寄りなんでしょ？
原田が入ってる大阪駅の百貨店は、阪神百貨店です。
うん、うわ。
皆さん気をつけてください。阪神百貨店の周りに、ちょっとひょろ長の男いますんで、
うん。はいはい。しかも大阪弁じゃなかったですよね。
そうなんですよ。
いや、東京支部のやつが、出張かなんかで行って。
ああ。
ああ、そこで、か。
悔しいよな、出張先でそんな。コロナを認識してるっていうことは、結構最近ですよ、診断。
ああ。いやいや、僕は、人だと思ってるんで。ただの、ラスクナンパ野郎だと思ってるんで。
なんで影がねえんだよ。
だから、怪奇に収めたかったんですよ。
影が消えてるところ、モップで擦ったのかな、ちゃんと。
何ですか、それ。
いや、藤沢さつき。
ディズニー映画みたいな。
藤沢さつき。
あ、藤沢さん。何の滑りを良くしてるんだよ。まあ、見解は分かれたってことですね。これは。
そうですね。僕は結構、信じますね、これは。
ただのナンパエンドなんで、僕は。
いや、ナンパされるかな、藤沢さつきの介護官なのに。
いやいやいや、可愛いだろうよ。
じゃあ最後。
はい。
三通目、最後です。引き金さん、黒猫さん、こんばんは。高野菜祭司です。去年の夏に不思議な体験をしました。お題にぴったりだと思い投稿させていただきます。私の父方の祖父が入院中に亡くなりました。葬儀まで数日空いたのですが、その間に夢の中で祖父に会いました。私が最後に見た祖父は数年前の元気な姿でしたが、夢の中の祖父はその頃より頬がこけて青白い顔をしており、白装束のような服を着ていました。草原で私は祖父に何か話しかけていました。私は夢を見るイコール記憶の整理をしていると認識しています。なので目を覚ましても夢に出てきたことに不思議に思いませんでした。し、あの顔つきといい、服装といい、見事に演出されていたなぁ、くらいで、軽く受け止めていました。その日は、母と会う約束をしていました。母は、祖父が亡くなってからずっとつきっきりで動いており、葬儀まで一段落ついたタイミングでした。実家に着いた途端、母がこんな話をしました。昨日、おじいちゃんが安置施設から、葬儀場に移動して、おじいちゃんが乗った車の後ろを、お母さんも、自分の車を運転してついて行ったんだけど、あんたのアパートの道、横の道を通ったんだよね。うん、住宅街の中の道も使うんだ、抜け道なのかなって思ってたんだけど、葬儀場について葬儀屋さんに聞いてみたら、普段はこんな道は通らないですってびっくりしていたんだよね。その話を聞いた私は、そういうことかと話と夢がリンクしてボロボロ涙が出てきました。夢のことを話すと、母は、おじいちゃんあんたに先に行ってるねって言いたかったのかもね、と返してきて、私はさらに泣いてしまいました。葬儀の日に亡くなった祖父と初めて対面しましたが、その姿も夢とそっくりでした。 私は夢に見たからといって特別に感じることはないのですが、タイミングや車の通った道などは不思議に思っています。母の言う通り、祖父がわざわざ挨拶に来てくれたのかと、今ではほっこりする話として私の中に留めております。長々となりましたが、以上です。さよなら。
お
ー。いやー、いい話。
その夢、夢に出てきたおじいちゃんは、霊柩車なんですかね。霊柩車に乗ってるおじいちゃんの、その状態と全く一緒だったと。
うんうん、そう。
お
で、霊柩車がなぜか大通りから細い道に入って迂回して、
うん、
謎の小道を通ったんだけど、そこは高野菜菜児さんのアパート。
あ
この三通のメール、あの、世にも奇妙な物語みたいに最後にほっこりする話にさせていただきました。構成をね。
あ、そう、そうですか。
おもろいの真ん中に入れてっていう感じで、ね。これはどうでしょう、黒猫さん。
おじいちゃんがその、変更させたってこと？道を。
おじいちゃんがハンドル回したっていう感覚よりは、その運転手さんに乗り移って。本当のところどうなんだろうな。そっちの方が近かったのかな。
工事してるとか。
ああ、なるほどね。
うん。でも一緒の姿なんでしょ？それはもう説明がつかないな。
一緒の姿ってあれでしょ？ちょっと痩せてて白装束っていうことでしょ？
ああ。
それはでもイメージしやすく
ないですか？まあ大体ね、白装束着てますからね。そうそうそう、うん、
ええ。だから、フジロックフェスティバルって書いてある T シャツ着てたんだったらびっくりするけど。その、白装束っていうの
は、ね。それで一致してたらびっくりですよ、本
当に。そうそうそう。夢に出てくるおじいさんといえば白装束だから。
あまあまあね、
うん。これはでもどうかな、偶然。工事あるかもな。
いやいや、全然ありますけど。
ええ。
うん、
これだから、あれですね、ドラマだったら、ドライブレコーダー、取り寄せたいですね。
ああ。
霊柩車の。
どのルート？
普段、うん、普段こんなことないんですよ。だから何なんだって聞きたいよね。
理由は何なんですかって、そうですね。
まあ、あるとしたら、この運転手さんがこの一件で仕事がこの日終わりで、
うん。
高野菜菜師さんのアパートの近くのうまいラーメン屋が空いてるか、ちょっとついでに見たって。
いや、近くを通ってあげようじゃなくて。
それ知ってたら怖いでしょ。娘さんの住所、アパート知っててストーリー作ろうとする。そういうサービスあったらあったで怖いしね。
ちょうど、その死者の思いが届く距離っていうのが、あるんですよ、うん、多分。
うん。
で、その道がもうギリギリ届く距離に入ってたと。
めちゃくちゃ信じる人の意見。
範囲に。
全然信じるタイプじゃん。よかった。
いやいやいや。そのスタンスで考えるならですよ。
ああ。
まあ、夢に出るっていうのはまあまあ。
うん。
亡くなった方の。
あ、これ、なんだっけ、死んだっていうこと。
ありますよ。死んだってこと知らなかったってこと？
どうだったっけ、ちょっと待ってよ。ああ、死んだこと知ってるわ。
亡くなったんです。そうですよね。うん。
うん、
で、夢。
死んだこと知らずに夢に出てきたら、もう一個ドラが乗るんですけどね。
そう、知らなくて夢に出てきて、後から聞いたら近くを通ってたみたいなね。
そうそうそう。
うん、
亡くなって葬儀まで数日空いたその間のに見た夢ですね。だこの夢は全然だからあれです。意味ないです。
いやいや意味はあるだろ。
まあ高野菜菜児さん自身も言ってるしね、夢に関してはそこまで特別何も軽く受け止めてます。
あ
こっちですよね、霊柩車の
ルートね。
で高野菜菜児さんは。あの、葬儀場の方から話聞いたわけじゃなくて、全部お母さんから聞いてるんですよ。
あの、
後ろ乗ってたんだけど、おじいちゃんの車があんたのアパートの横の道通ったんだよねって、なんか言いたかったのかねって言ってるんですよ。
うん。
まあ、最悪、お母さんの捜索。
いや、そんなことしないでしょ、お母さんが。
完全捜索。
何のために、そんなこと言ってんの
小林大志さんのお母さん、女学生時代、文学部じゃないかな。
なるお大将送ってんのかな。
異世界行ったら霊柩車が遠回りしたっていう。
その理由がね。
そう。普段はないと。
職員の人の理由が、を聞いて、いや、もうわからないんですよ。なんか気づいたら、走ってて、みたいな。それだったらあれですけどね。
危ないだろ。僕もわかんないんですよ。
それがわかんないんですよ、だったらあれですけどね。
すんげえエロい格好した自転車乗った女がそっち行ったんじゃないかな。
いや、台無しだわ。
まあこれはね、おじいちゃんが呼んだのかもしれないですね。まあ、
50、50。
おじいちゃん50、工事50。
工事だったら言うでしょ。ああ、工事で、ルート変更したんですよね、うん、つって。
だそれお母さんの聞いた話の、うるさいな、さっきから。工事の、お母さんが尋ねた順番が、
うん。
なんか、娘のアパートの横の道通ったんですけど、あれなんでだったんですかって聞き方だったら、
うん。
わかんないんですよね、っていうじゃん。その、あ、閉め閉めって。
なんでわかんないんですよねって。普通に、いやいや、工事だったんでって、別にか、返事すればいいだけの話です。
だから娘のアパートの横を通ったんですけど、って。あ、これは、お涙ちょうだい、ポイントっていう。だけど、お母さんが、普通に、あの道なんであっち行ったんですかって聞いたんだったら、
うん。
わかんないんですよね。
なんでわかんねえんだよ。
どういう聞かれ方しようが、工事、が理由だったら工事って答えますよね。
あ、そっか。
うん。だ工事じゃないんですよ。
おお。
うん。4本の手がハンドルを握ってた。
うわぁ。何時何分なのよ、それ。
2時22分です。
いや、怖10時10分じゃなくて、それ何時何分なのよ、ハンドル4本の手で。怖いわ。
あ、そういうことね。
うん。というね、三つのお話でしたけども。皆さんやっぱ不思議体験してますよね。
うん。いや、あるんですね。
最後に僕の不思議体験軽くさせてもらっていいですか？
はい。
10年ぐらい前に、新宿の東急ハンズで起きたお話なんですけど。
それ怖い話なんですよね。
不思議な話ですね。
うん。
エスカレーターが、4本ぐらい、6本かな、下手したら4本ぐらい、上下上下ってこう、連なってるエスカレーター。
ありますね。うん。
うん。人の往来が多い百貨店だとあると思うんですけど。
うん。
東急ハンズ、新宿の東急ハンズって1階から8階ぐらいまであるんですけど、僕、一番上まで行って買い物済まして、こう降りて行ってたんですよ。
うん。
したら、ある階で、下からエスカレーターで、女の人がこう上がってきたんですよ。
うん。
その女の人が、上を見て、ねえ、ねえ、どういうことなの？本当にそれでいいの？みたいなの言ってたんですね。
うん。
女の人が上見てね。綺麗な女の人ですよ。はい、新宿だから、うん。うん。で、俺、パッと上見たら、誰もいないんですよ。
はい。
うん。その女の人、まあ、エスカレーターぐーっと俺に近づいてきて、上見ながら、ねえ、ねえってばみたいなの言ってるんですよ。
うん。
で、すれ違うじゃないですか。エスカレーター下がっていく俺と上がってくるその綺麗な女の人。
はいはいはい。
近くに来た時に、パッて顔見たら、
うん。うん、
伊藤舞子だったんですよ。
伊藤舞子さん？
伊藤舞子。
あの方ですよね。
女優さん。
うん。
伊藤舞子だと思って、でもなんか、空に向かって、ねえねえってずっと言ってたの。
うわ。
うん。で、でも別に変な印象なかったから、当時。
うん。
でもあれ伊藤舞子だよな、絶対って思いながら帰って、で、数年後伊藤舞子が、
うん。
なんか、早稲田大学かなんかで、ロボットを作る研究をしてるっていう話聞いたんですよ。
はいはいはいはい。
今ね、今ロボット博士なんですよ、伊藤舞子さん。まあ女優兼。
うん。
それ聞いた時に多分皆さんは、伊藤舞子がロボット工学どういうことって思ったと思うんですけど、これはね、なんかね、あいつならやりかねんなって思った。
いやいやいやいや。え？
だって変だったもんな。
見えなかっただけでしょ。いたんですよ、友達が上に。
いたとしても、あんな呼び方する？連絡取ればいいじゃんっていう。なんかやってたんだよ、一人で。騒いでたのよ。変だったもん。怖い、不思議やで、ほんまあの人。
不思議。いや、怖い話だな。
あ、前回の3つより？
一番怖いです。
でもなんかゾクッとするんですよね。テレビで伊藤舞子見るたびに。
ハンズ行くんだ、伊藤舞子。
伊藤舞子が東急ハンズ。だからあれですよね。ロボットに関する何か買ってたんです
けど。いや、違うでしょ、絶対。
まあまた皆さんね、不思議な話やったら、お寄せいただきたいですね。また、黒猫さんも割と僕が思ってたよりは、こう理解のある方だなっていう印象なので。
ああ、そうですか。
はい。
うん、
はい。黒猫さんも、まあ、まとめていただいてファビコンの話。
なんでそんな聞きたいんだ
よ。めちゃくちゃ好きなのよ、あの話。ええ。
ああ、はいはい、はい。
黒猫さんが覚えてないところはもう俺が、肉付けしてもいいぐらい好きだから。
いや、もう自分で喋ってください、じゃあ。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。